注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
さあ、続いていきましょう。
はい、行きましょう。
第39作。男はつらいよ、虎次郎物語。
見れなかったな、本当
に。あ、そう、これは傑作でしたね。
傑作ですね。いや、小泉さん的にやっぱり重要な回だよ、これ。
そうだけどね、うん、これですよ。
はい、
まあ、うん、後で話しましょう。1987年12月26日、143万4千人動員、うん、マドンナ、秋吉久美子、さつきみどりですね。子連れ寅さん人探しの旅に出る、うん、柴又の寅さんのもとへ野球帽をかぶった鼻垂れ小僧が訪ねてきた。敵や仲間の正吉が死んで息子の秀吉が寅さんを頼ってきたのだ、うん、名付け親でもある寅さん、秀吉の行方不明の母おふれ、さつきみどりを共に探す羽目に、二人は大阪若浦吉野と歩き回るが、おふれの消息はなかなかつかめない、うん、疲れ切った秀吉は吉野の旅館でついに倒れてしまう。急遽医者を連れてくる寅さん、隣の部屋に居合わせた高子、秋吉久美子と父さん母さんと呼び合って、にわか夫婦の出来上がり、一晩寝ずの看病となった。二人の看護で一命を取り留める秀吉、ついに二人は伊勢志摩でお筆を見つけ、涙の親子対面。寅さんは柴又へ戻っていった。ニュース、柴又駅の看板真相なる、三尾大学入試で悩む、タコ社長の娘明美、虎屋を手伝う、諏訪家の電話、グレーのものに、黒電話からグレーになった、虎次郎の一言、冗談じゃねえよ、仏に好かれたっていい迷惑だ、今度お参りした時言っとけ、そっちはその気でもこっちは愛しちゃいねえよ。
そうそうそうそう。印象深いセリフだったよね、トラが。
そうだね。
お子様に愛されてるっていうね。
なんかこの辺か、このちょっと前から、うん、ほら、三尾に、なんか、トラさん、うん、幸せってなんだろうみたいな、そうそうそう、哲学的な質問をするみたいな。
幸せが今回か。
うん、大学がどう？
一個前がトラさん一つ聞いていいか。うん、人間ってなんで、あ、なんで大学って行くのかなって、ね。あ、そう、その場面忘れてたね。あれは、リンコさんの時だよ。リンコちゃん
の時。はなんで生きてるんだみたいな。
それはね、今回。で、一個前、その、知床で重要な場面忘れてたけど。
知床の回か。
そう、なんで勉強するんだっけって言って、なんで大学で、それは勉強するためです。それ、うん、じゃあなんで勉強する
の？それ、サラダ記念日だったんじゃない？大学は。
あ、そっか。うん、それ、サラダ記念日か。サラダ記念日。
うん、そうそうそうそう、まだ三尾その時は
江戸川でサッカー、サッカー見ながらね。
でこれ俺今までね、うん、男はつらいよほぼ全部、うん、何にも事前情報なしで見てきたんですよ、
はい、う
ん、ところがこの愛と人生でむちゃくちゃネタバレをしていたというこの回
そうです、ね、
この愛と人生、滝口雄生さんの野間文芸新人賞受賞作の、うんうん、は寅さんのスピンオフ小説で、
うん、
優
勝
優勝さん、
竹口優勝さん、うん、でね、うん、こう主人公がこの鼻垂れ小僧の、うん、秀吉なんですよね。だから、うん、これ見てから読まなきゃいけなかったのに順番を逆にしたせいでくそ
そうだったんです。
そう、あのね、これとあと、うん、なんだっけな、ほら美穂潤がお尻出すやつ、
シワの手を
前回
です
ね、
うんうんうん、それが主に題材としてフォローされてる小説なんですよ。
うんうんうんうん、どうでした？
だから小説はね、うん、まあ、結構面白かったんだけど、
うん、
だけど、うん、ネタバレしてんじゃん
って思って先見てください、
先見て
つい順番を間違えてしまいました。
竹内さんはどう
というわけで、うん、まあ、ただね、うん、本当にね、この敵屋で、仲間で、どうしようもない、うん、そう、ヤクザモンだった男が、のたれ死んじゃったと、
うん。
そしたら子供が一人残された、
うん。
お母さんはとっくに、蒸発していない、うん、どっか、どこに住んでるかもわからない、
うんう
ん。そんな子供がね、もう、フラフラになってトラヤにやってくる。
うん、
そこに、 この時のおばちゃんがね、うん、むちゃくちゃ人情が厚くていいんですよ、うん、あの施設に入れるだなんだみたいな話になって、うん、そんなの私が許しはしないよって言ってねいいんですよ、うん、で秀吉がもうほぼね、うん、虎屋の息子みたいな、うん、孫みたいな感じで、うん、暮らしてるところにトラが帰ってくるんだっけ。
そうね。だから最初だから。
最初あれですよ。三つ男が自販機で。
ね、あ、そうだそうだそうだ。
ね、開けられなかったのを開けてやるんだよね。
うん、そうだ。
そうしたらあのトラさんって知ってるみたいな。だから三つ男、あ、三つ男がジュース飲んでるのあれって。三つ男もジュース飲むよね。
う
ん、確かね。
そうです。
二人で。
うん、二人飲む、ね。そしたらトラさん知ってるってブーってなって。うん、で G あの手紙これって言ったら、あ、おじさんの字だみたいになって。うん。そう。トラさんって車トラジローかなんて言って、うんっつって言って、つまりだから般若のマサはその自分が死んだらこの柴又のこのトラを訪ねていけみたいな、
うんうんうん、お前の
ことを手紙を持って行くみたいなね。でそこでトラはまだいなかったのかな、うん、で明美がいたんだよねそこでね、
うんうんうんうん、それで結構明美がこう、うん、秀吉にいろいろ質問するんだけど、うん、まあそう聞いてやるなみたいな感じのやり取りがあって、
うんうんうん、あそこでね、まだ当時の今とちょっと言葉の基準が違うみたいで、うん、お父さんが亡くなったって言わないで死んだ死んだ死んだ死んだってみんな死んだって口々に言うから、うんうん、なんかちょっとぐこう言葉が突き刺さるなって、う
んうん、そうそうそう何秀吉って言うんだっけあれ
なんだっけね、うん般若じゃないですか。
般若のマサラ。ね、秀吉って言う、秀吉ってでも名前言うよね、それで。
うん、
で何？豊臣秀吉の秀吉？
そうですそうです。
つって明美がぷぷって笑うんだよね、なんかね。うん、豊臣秀吉の秀吉って言って、うん、で三つ男がなんかあんな時笑うもんじゃないよってなんか明美の子たしなめるっていうか。
そうそうそう。すごいですよ。
そうそうそう。
まあでもねこれ以降明美の姿が見れなくなると思うと
これで見れなくなっちゃうんだよな
結構印象深いですけどね、うん、
でなんか晩飯もその日はまだトラ帰ってきてねえのかなその日のなんかハンバーガーなんか作ったぐらいにしてさ
どうだっけ
いや食ってたなでなんかトラが帰ってきたら、うん、江戸川をペリ歩いてたらあのビンゴ屋親子に会って、おい、これ目のせがるかみたいな感じで、そうそう、かわいそうにみたいな感じでさ、せがれなかったよ。で、ビンゴ屋が怒るの、なんだね、こんなの子供作ってみやがれてんだよみたいな感じで、なんか。
うん、で、トラがさ、うん、じゃあ、お前のおっかさん、俺が探してやるよって、
う
ん、こういうのはすぐ分かるんだみたいな、なんか、
帰ってきてね、だから、
うん、小岩のなんとかに行けばいい、
うん、同じ、芝本より愛を込めてと同じっていうかね。一日先週の思いで待ってるあれは何かね、何とかですって言って、いかん、蛇の道は蛇だって言ってね、うん。言ったのも、まあ、だからとりあえず、新州あたりの、ポン州から、ポン州だっけ、うん、ポン州から当たりをつけてみるか、みたいな感じで、まあ、探しに行こうっていう時にね。うん。うん、で、そこでまた、ご糸さんみんながこう、お見送りっていうか。
車で行く、てっきり行くのかなって思ったら、
あれどこまで行ったんだろう
ね。トラのね、なんとか印刷の、
うん、朝日印刷の車用車で送って、どこまで送ってたんだあれ。
子供をね、置き忘れちゃうっていう。
そうそうそう。
だから置いてくのかなって、ふと思ったら、やっぱり忘れてちゃった。
あの時も出川が端で見送ってたよね。
あ、
う、
あ、
ん、そう。で、なんか、そうそう、子供のこととか散々からかわれたビンゴ屋さんも、なんか、
う
ん、裸で悪いけどって言ってさ、なんかご主義持って、
う
ん、
そうそうそう、
なんか2000円、なんかいくら渡したんだ、これやすんでね、指2本出して。少ないなみたいな感じで、ゲンちゃんが突っ込んでるみたいな感じで。
みんながね、なんか、ロギンをやたらと渡してくれる、
う
ん。
そうそうそうそう。
なんか、テレビとかは入ってなかったですっけ
あ
なんかこう、みんな大勢を送るモードみたいな。
テレビ入ってた
入ってました。
え、テレビってどういうこと
でなんか送るときに、なんかその、みなしごの秀吉くんがみたいなのを追いかける。うん
え
テレビとか
あれそんなないよ。
違う。
テレビないよ。テレビは、
柴又より、
柴又より愛を込めてて、モーニング会に出たくらいじゃない
見た回で、なんかテレビあったよ、ね。
トラがね、バイの先で、トラちゃんどうしてるかねしてたら、あ、それは知床工場だ。
あ、そう、知床工場だ。
うん。あ、これ何カメラつって言ってね、うん。おいちゃん、おばちゃんつってね。俺本当に反省してるからよみたいな感じで。
そうだ、そうだ、そうだ。
ユニークな観光客の方です
ユニークな観光客の方ですつってカメラがいきなりもうガーッつってね、スタッフ。
痛め、痛め、うん、
ちょうどおいちゃんたちが心配してたんだよね、あの時に、ね。どうしてるかなってテレビつけて出てきたっていうね。おばちゃんがよかったよね、なんかね。なんか、あの男は本当は、 なんか欲がなくて優しい心の優しい男なんだけどね、どうして会うとあんなに憎ったらしいんだろうみたいな。そうそうそう、テレビでパーってトラが出てきたみたいな感じで、うん、
そうで、まあその朝日印刷の車で駅まで行ったのかな、う
ん、駅までですよ、柴又駅までから金町行ったんじゃない、あれ金町駅まで送ってたんだよ多分、
で行って、そうそうそう、うん、こっからね、うん、あの秀吉と虎のロードムービーみたいな、
ロードムービーいいんですよ、うん、で今回ちょっと思ったのは、うん、その大阪ね、
う
ん、大阪駅でしょ、
あ、そうだね、
天王寺かなんかの駅で伊勢渡らが出てきて、
お前さん、
そう
なんかで誘拐犯だと思
って、来れば虎次郎さんっていうのはお宅でのご家族でしょうかみたいな感じでね、桜が出てそうですって言って、で虎がね、だからこいつに足止め食ったからここで俺はもうちょっとあれだからって言って、なんか多分まだ絶対電車あるんだろうけどね、あれね、多分、うんうん、まだ
もう今日は行
けないよ、今日はもうなんか多分トラもまあしらけちゃったのか、うん、多分あれで、うん、
そしたら大阪で泊まった宿が結構すさまじい
ね、うん、あの宿だからビジネスで食わせて、いや俺はあの狭い部屋、あのベッドとかあのなんか狭い風呂とか腰掛け運動とかみんな苦手だから俺が行かせてそこであの理想の旅館アリアがあるのね、あれね、あのうちパート屋境これで帰る、そういうおかみがいる、そういうところはやめてくれって言って、ああトロさんごめんね、なんかこんなもんしかなくて、いやいいんだよ、悪かったな、こんな急に来てよみたいな、私も一杯もらおうかしらみたいな、まあそんな感じでのおかみがいて、一泊千円くらいの宿ないかねなって言ったら、あんた今の世の中のあれ分かっとらんのちゃうかみたいな、でそこで俺は思ったんだけど、こういう時こそ新世界ホテル行けよっていうね、
あの
そうそう、足上がるんですけど、うん、いくらでも行けるだろうと思ったけどね、そうそう、
そうだ
ね、
うん、
でそこでいたら、そう、あそこもう一回見るべきだった、
うん、
あこの宿がかっこよかったんだよ、
宿でまずね雨が降ってるんですよ、うん、
雨降ってましたっけ、
そう雨が降ってて、うんうん、やたらとその蛍の光とかが
かかってんの、
そう、う
ん、だからまだデパートの営業時間とかの終わりとかでしょ、あれ
パチンコ屋
が閉店と
かじゃない、
てか10時とかその辺なのかね、うん、だからそれまたほらそのトラのアリアとはまたほらほど遠いすごい凄まじいおかみが出てきてさ、
そうそう、
私パーザーからこれで帰るでもってんかね、もうお客さん今急に来ていきなりあれこれ言われても困るわみたいな、
残り物みたいなちっちゃいよ
悪かったなみたいな、ね、
皿に乗せても
じゃね、あそこでね秀吉が持ってたその家みたいなのをこうテーブルに置いて、
うん、
そのワンカップかなんかの酒パカッと開けてこうやって向こうにもトラが酒ついてさ、般若と差しで話すんだよね、秀吉は寝ててさ、うん、あれがねおめえなんか、うん、死んじまったら元も子もねえだろみたいなことでさ、うんうん、何おめえのことてめえのこと棚にあげてるって当たり前だい、自分のこと棚にあげなきゃこんなことは言えねえよみたいなことを、うん、割と長ゼリフで、
うんうん、
虎がこうね一人で、うん、あれを演じきれるのはなかなか難しい演技だと思うんだけど、
ね、
全く違和感ないっていうかかっこいい虎っていうね、うん、あれすげえよかったよ、
忍ぶという、
うん、そうそうそう、だから秀吉もなんかちょっともうそこでちょっと若干伏線っていうかもう疲れが出てきてるんだよね、
そうだね、
うん、
ぐったりしちゃってる
ね、もうだからもう 寝ちゃってて、
うん
うん、でその後
翌日その和歌山かな、
うん、和歌山に行くのか、
うん、
あれもすごいね、でも一回振られちゃうんだよね、そこでもう今ここにはいないっていうのは、うん、お客と揉め事があって、
うん、まあ、行ってしまう。だから、
そうそうそう、
何やかんやと。女中同士でも、もう、ひがまれたりする。
そう、それはほら、次2軒目だよね。
あ、そうか。
うん、で、どっか行っちゃ奈良の方行っちゃったみたいな感じでね、うん。そう。で、そこで同時進行で、その薬、あの化粧品のセールスやってた、うん、秋吉久美子ね。
そう。
うん。がいてっていう感じで。
そう、軽自動車でね。
うん、
なんかバックで、
うん、
うん、旅館の駐車場っていうか車庫にグイッて入れるから、
うんうんうん、
あれここなんか普段から止めてんのかなと思ったら着だった。
秋吉久美子よかった
ですね。
まあ秋吉久美子は、うん、その不倫してたのかな。
不倫っていうか彼氏だよね多分ね、普通に付き合ってたけどあんまりこうまあ倦怠期だったのかな、なんかあんまり相手
に泊まる予定の宿に一人になっちゃった、
うんうん、
相手が来てくれなかった。
そうそうそうそう。
でちょっとね、うん、自殺をほのめかすようなことを
言ってた。そうでしたね。うん。でまあ秀吉ともう虎はもう方々の手でもね、
うん、
ヘトヘトになってそこに来て、
うん、
また出ましたけど笹野高志さんがまた出てきて、うんうんうん、ここで主人役でね、でまあどこで見るからって言って部屋って泊まって、 で秀吉がそこでまあ具合が悪くなると。
そう。
でまあ助けを求めるっていうかね、夜中にも。うんうん、でまあ桜井に電話して、まず。
桜井に電話する。
電話する。うん、どうしたら、うんうん。はい。まあでも気持ちわかるけどね。ああなったら緊急事態なので、とりあえずまあどうしたらいいかっていうのを桜井に聞くみたいなね。で急いでお医者さんに、もうこんな時間だからとかなんとかって言ってる場合じゃないわって、もう近所のお医者さん探しなさいなって。
いやもう救急車だよ
ね。そうそう、えらいことだ。でまたトラが、トラがすげえ面白かったんだけど、もう電話切って、ああどうしようどうしよう。だからやなんで俺生き物買うの。
すげえセリフだけど。
そう。そうだからね、結構里親展開になってるかと思ったら、トラは親にはなる気がさらさらないという。
松村おじちゃん来るんですけ
ど。松村おじちゃんはね、近所で。うん。何もあんま専門じゃないのかな、でもあれ多分。
うん。うん、なんか言ってた気がするな。耳鼻科だ
って。耳鼻科だかなんかでね、関係ねえけど、うん、まあ、すって言って、うん。で、まあまあ、ちょっとしたコントがありつつって感じでね、
うん、
あのコーヒー入れなさいなって言って、あ、こんなのが効くんですかって、いや、それは私が飲むんだって、ね。で、お母さん、ちょっとお尻出してって言ったら、秋吉君が、え、お尻ですかみたいな感じで。あのだから、隣の部屋に泊まってた秋吉久美子が、そ、
う、
ら、
ん、
が、ただことじゃ、隣の部屋がただことじゃなさそうだから、どうしたんですかって言って。
うん
うん、まあ、そこで看病してあげてるって感じでね。
そう。
さらに母親に間違えられちゃってるから、
うん、
そう、お母さん、あんたちょっとお尻出してって言ってたんだよね。ええー、って言って。バカっすよ、あんたじゃないやつって言って。うん、そうそうそう。
で、秀吉がね、
まあ、一晩で。
おしっこをする
。うん、おしっこで、ね。あれは、治ってからだよね、あれね。
噴水みたいな。あれ、治ってから。
治ってからだよ、確かあれ。
もうちょっといいシーン
で。そうそうそう。うん、よかったよかったって。あの、秋吉久美子とちょっといい、いい感じに虎がなってる時にね。うん、そうそうそう。なんかでなんかそのまだその秀吉が具合悪くて修羅場になってる時も一回サフランとこ電話して、なんかあれだったよね。
そう、
おい、お母さん、お母さんとかさ、お父さんとかって呼び合ってるから、うもう電話の向こうの広志さくらもわけわかんなくなっちゃってて、お母さんって言ってた気がするんだけどみたいな。
うんうん、うん、
そんなやりとりがあったよね。
親子ゲームし
てるん
ですよね。
そう。
でまあ一応一晩でまあ解放に向かって、うん、だからまあその後はまあトラと秋吉久美子がまあなんかちょっと どっか出かけたりなんかするのかな。
どうだっけ
ね、確かなんかどっか近所散歩するぐらいの感じで、
秋吉久美子がさ、うんうん、まあ、自分も秀吉くんぐらいの本当は子供がいて、うん、下ろしちゃった
の、うん、あ、言ってましたね、なんかね、
う
ん、
あれもでもね、うん、この小説にネタバレしてた、
うん、あ、そっかそっか、
うん、この父さんの 目の鋭さみたいなのを秀吉目線で書いてるじゃないですか、
うんうん、
あれの印象がすごい、
うん、
あ、まあ、
一番小説
で、ね、秀吉と虎がね、うん、実は顔が似てるみたいな、最初
の虎
の隠し子じゃないかみたいに、あの虎屋では話題になった、うん、で、積んで、あの伊勢志摩に行くんだっけ。
行きますね。あの時の船長がまたね、妻圭さんだね。
あ、そうそうそうそうそうそ
う。うん。で、筆さん、だから最初なんか貴金属店みたいなとこ行くよね、なんかね。
真珠屋さん。
真珠屋さんか。
うん、
真珠屋だ。真珠屋に行って、そこのおかみさんが知ってますよ、筆さんって言って、すぐ連れてってくれて、うん、って感じだったよね。
もうなんか病でね。うん、
なんか具合悪くなっちゃったみたいな感じでね、なんかまあ、うん、
別荘に住んでる、
うん、
そこのおかみさんがすごい、
うん、
おかみさんもまたね、うん、人情に深い、
そうですね、
人で
本当にあの 町ぐるみでた、
うん、
なんか親身になってあげてるような感じがあって、
ね、
うん、小さな町なんだろうな、でもあれは、
うん
うん、船長さんもおかみさんもすごいいい感じで ね、うん、でお筆さんのところに積んでっ て
感じかな、
うん、
でトラとお筆さんと、
うんうん、
トラは一泊したんだ
っけ。
しない
。一泊してけしてけっていうのを振り切ってく、
うん、日帰りしちゃうんだ、うん、
だから
そしたらね、秀吉がものすごい寂しがっちゃって、
うんうんうん、だむしろ今回はだから秋吉久美子との、うん、まあ、トラと若干そういう別れがたいみたいな思いがあったみたい、うん、だからもうこのままお母さん探さないで柴又帰るかみたいな風なモードにちょっとトラになってて、まあだからまあ、なんだっけ、皐月緑さんだっけ、
うん、
皐月緑はもう本当に最後の場面でね、ちょっと、
うん
うん、トラさんが、まあ、トラはもう連れてきてくれた人っていうだけの関係性でしかなかったっていうか、
うんうん、
そうだね、もうそれを見届けてもう振り切って帰るんだよね、うん、だからこの時の心理状況はどうなのかな、だからあのお筆さんというよりかは 秀吉との思いを断ち切ろうとしてるのが虎は、うん、子供を振り切ろうとしてるっていう、
そうです
ね、うん、だから俺みたいな大人になっていいと思ってんのかみたいなこと言って、まあ、
そうそう
結構きついことでね、諭すでしょ、そこで。
その、うん、家業のね、厳しさをね、うん、それもね、うん、愛と人生でむっちゃネタバレしてる。
まあ、あそこメインですからね、場面としてはね。うん。で、その系がね、なんてこったーんって言いながら、
うん、
本当に一万かよ、みたいな感じでね、まあ、そのままさよならっていう感じで。なんかさ、可愛くねえじゃん秀吉が、まあ、一般的に、
まあね、顔
が、あれが俺結構泣けるんだよね、なんかいいキャストだと思ったけど、
う
ん、
そうそうそう、
変に可愛すぎる子役とかでも嫌なんだよ、ね、
やっぱ
あのブサイク加減がすげえ良かったよ、
ほぼ喋んないし、
ね、
しょんべん垂れるぐらい、でもあのガキンチョ具合が良、ね、かったな、なんか分かる場面結構出て
きたよ、まあ、その喋んなさとかさ、本当悲しそうな感じがするんだよね、
そう。
良
かったですよ。その子役誰なのか俺はもう分かんないんだけど。
そうだね。
良かったすごく。
あれなんかさ、
うん、
児童相談所に行く場面ってなんだっけ？
そうそう、
さくらがさ、
自己報告みたいになっちゃうんだよね。うん、なんかちょっと相談はしてたけど、なんかトラヤの方が急展開でもほら。トラの
やり方がいい。
だからなんで行っちゃったの？
2人でもう行った後に自走に行ったんだ。
そう。それは、多分その前から多分相談は軽くしてたと思うよ。うん、だから、結果としてでも行っちゃったの？みたいな。それはダメですよ、
う
ん、みたいなね。
そう。
それは私たちのって思う。だから、でも本当にこの場合は、あんた方多分こんなルートで探し当てるのは絶対無理だし、みたいな。
そうそうそう。
ここはやはりトラじゃなきゃ無理なんじゃないかな、みたいなのは思ったけどね。うん。あれはまあちょっと対比的に面白かったよね。
うん。
うん、そうそうそう、
あの場面ある方がリアリティが、
あれはね、よかったよね、
あの自走のね、うん、おばさんも昔のイメージで本当に辛いところみたいな風に思ってるけど、うん、そうじゃないのよ、うん、みたいに言ってね、
そう、なんかお兄ちゃんだけで行かせるべきでしたみた
いな。まあ、だから、ああいうお役所的なやり方でやってたら多分全く別の答えが待ってるだろうけどね、あれはね、お母親にはつい会えないままっていう感じになっちゃうんだろうけど、
そうだね、うん、
でポンシューとどっかでバイやってたら、オフデさんと船長と、
うんうん、ね、ラストシーン、
この秀吉が仲睦まじくしてる、うん、あ、そうか、それラストか、
そう、
うん、で柴又にトラが帰るんだよね、報告もあるからって言って、
あ、そうかそうか、
うん、だ帰ったけどすぐに帰るのかな、また、
そう、それでバイしてたら見かけるけどさっと隠れちゃう、
うんうん、そうですそうです、うん、あいつがあのスマ系の船長がね、
うん、
あいつだったら問題ない、あの、
そう、スマ系もね、そっちもこうあったかくてね、うん、あの新人屋のおかみさんにさ、うんうん、運転頼まれる時のさ、うん、感じとか、
あ、そうですね、
うん、であとトラが、うんうん、あの晩ご飯食べずに戻る時のね、うん、その止めてる感じとかも
ね、
すっごいあったかい、
うんうん、そう、で自分また帰ってもう本当にすぐそのままちょっと帰って報告に来ただけなのかな、あれで、うん、トラヤもすごい、もう幸せですごいバタバタしてて、
うん、
もうトラがもうアイコンタクトっていうかさ、電話してるおいちゃんにこうポンポンってかけといて、もう行くから俺、じゃあなっていうこと言うんだよね。だからおいちゃんが慌てて電話こうやって口をさ塞いで、なんだもう行くんかって言って、
うん、
うん、もうちょっと俺、うん、あれだからって言って、もう稼ぎ時だからみたいな感じで出てって、で、さくらが、お兄ちゃん忘れ物忘れ物って言って、財布を持ってくるんだけど、うん、その時多分財布の中にさくらはちょっと小遣い仕込んだぐらいにして、財布を持ってきて、うん、あ、命より大事なもん忘れてたなって言って、そしたら水がばったり帰ってきて、水をちょっとおじさんも出かけるから送ってきなさいっていうところで、みつお、あの、トラが、その、サクラからもらったお小遣いそのまま今度、みつおに。
あ、違う、トラは、サクラは1万円入れたけど、うん、トラは4000円ぐらいは。
4000円
ぐらい。
あれ、あれ、もっと入ってんな、みたいな感じで、ね。うん。ほんだら、あのね、この、それこそ俺、この、今年の3月に柴又行ったきたから、感慨深かったんだけど、本当タバコ屋があってさ、この駅前に。その前のあたりで、おじさん、人間ってなんで生きて、なんだっけ、なんだ質問だっけ、あれ。人間ってなんで生きてんだっけとか、なんか。
そんな感じ。
の質問ね。何のために生きてんのかなみたいな質問するじゃん。お前難しいこと言うねって。まあ、ほら、生きててよかったなってことが人生に何遍かあるじゃない、
うん。
そういう時のために生きてんじゃねえかなって言ったら、みそが、じゃあなって。でもなんかこれ結構後々も響くっていうか、
うん、
俺もどこかこれは血肉化されてるトロの言葉ではあるんだよね。なんか頭の片隅になんか常にあるよ、このトロの言葉って。 本当に本なんか本当に生きててよかったって瞬間って確かにいくつかあるんだよなっていうさ。
あるよね、うん、最近全然ないけどね。
まあふとした瞬間にあるんですよでも。
そうい
やでもそんな言ったらこの収録だって俺すげえよかった
ですよ。そう言ってもらえ
る、店やってるいいこともあるもんだみたいな。
何
まあまあこれこそが人生なんじゃないかみたいな。
そうだね、
まああれは良かった、本当にシンプルでいい生活だった、
ね、こそのね、うん、竹下恵子、あ柴又より、あじゃないや、竹下恵子から潮目が変わってだいぶ経つけど、うん、今回見たね、うん、まあ青い鳥はまあまあだったけど、知床、虎次郎物語、サラダ記念日、うん、どれもね、うん、なんかシナリオが練りに練られてるような、
あそうです、
ね、なんか構成がむちゃくちゃ良かった感じがする、うんうん、
正直あんまりもうあんま期待してなかったんだけど、うん、面白いですね、
演熟味がむっちゃ出てるような、うん、
それはあると思う、うんうんうん、俺サラダ記念日とかって、うん、本当にあんま大して期待もしてなかったんだけど、
俺も
今回意外と良かったっ
す。いや良かったんだよ、
タイトルからしてつまんなそうだな。
それこそね、俺的にはほらもう長渕会で中1でしょ、うん、つまりそれ以降の作品って自分の中でもいろんなチャンネルが増えてくるじゃん、生きてればやっぱりそれこそ、
はい、
でいろいろほら音楽とか聞き出したりとかさ、うん、映画とかも自分で選択するようになってから、うん、寅さんとの関わりもやっぱ一段変わってきてるんで、うん、ぼんやりと見てるんですよやっぱここから先って。
あ俺はね、うん、だからねこの時はもう自分でお金払って映画館に行く、うん、生活になってたんですよ。
そう
だよね、うん、その時にサラダ記念日が今度やるみたいな、
うん
うん、あるじゃないですか、うん、ないわーって、
はい、ないないないない、あの思春期男子とかがねそこにまずアンテナ張らないよね。
思春期で見せたけど、
ね、いやいや映画館に行ってまでは見ないよ多分、でも、う
ん、ターミネーター見なきゃいけない
よ。というか俺も好きなんだよもちろん。俺も好きなんだけど、小学生から見てて自分のアンテナが増え出すとやっぱりその自分との関係性がどんどん変わってきてるっていうのはあって、だからそれこそサラダ記念日なんて、うん、てか40作台なんて俺全部俺高速バスの中で見てるぐらいの関係だったんだ、うん、あの頃新潟交通の高速バスっていつも行きでトラさんやったんです。それが人から楽しみでもあった
っ。なるほど、
そうい
い付き合い、
そうそう、だからまあそうそう、だからそんぐらいだったから、うん、今回ちゃんとぼんやりとした輪郭は分かってるんだけど、細部をちゃんと見たら本当にカチッと良かったんだ。いや
でもね、そんなサラダ記念日がね、うん、とっても良かった。
いや良かったよね。舐めてたけど良かったよ、サラダ記念日。
もし当時のね俺に違うぞってタイムマシンがあったら言ってやりたい。
あのさ三田佳子さんとかもさ、うん、なんか長者番付に出てくるおばはんってイメージしかなかったん
だ
けど、
だからその時さ、うん、多分 CM クイーンだったでしょ。そう
だけどいいんだよ今見ると。
今見ると色っぽいんだ。
いやしかもねこの中でで三田佳子が息子と結構放置気味にやってるじゃないですか。それが後に覚醒剤で世間を騒がす、うん、高橋優也を今の目線で見るともうビンビンに意識してしまうっていうね。
今日で第40作参りますか。
はい、うん、男はつらいよ虎次郎サラダ記念日です。田原町がサラダ記念日をヒットさせたのがこの2年ぐらい前で、
あのね1年前かな、
1年前かな、うん、今回ね、うん、あのテレ東で見たら冒頭15分ぐらい、うん、その解説
メ
みたいなのがあって、タワーの街が出てきてたの、
うん、
そうですか。
だっていつもと原作見ては違うんですよね。あのほら山田洋次のタイトルだほら、うん、原作山田洋次、タワーの街サラダ記念日よりっていうのが脇にこ
うつ、うん、だってもう一回そうだもん、
そう、うん、で監督山田洋次だけなんだ、
うん、サラダ記念日の中の歌とかがもうバンバン出てくるし、うん、そもそもサラダ記念日を作ってるのが朝日印刷だしさ、
そう
だからみんなこの中で出てくる三田ひろ子が早稲田の学生で、
三田ひろ子三田よし子か、
うん、あの短歌をすっごいやってるみたいな、
そうか、あの人が田原町で、
そう、
三田ひろ子、
三田ひろ
子が田原町ね、
そう、
うん、
そういうこと、
そういうことだよね、うん、あの人が、うん、
ね、
そうそうそう、
だから仮想 SF みたいな感じの趣もありました。公開日1988年12月24日、182万人、うん、マドンナ、三田佳子、三田ひろ子、うん、そしてゲストが尾身俊則、ね、
わっけな、
まだね、尾身俊則がだから、
まだ路線が違う、
鬼平がちょっと最初に撮り始めてくるんですよ、
あ、
君
たち
を、
あ
のね、まだなんかさ、2枚目路線
の直後みたいな、
うん、2枚目路線の頃、
はい、うん、長江生虎次郎、西の西北に出向く。信州の小諸、寅さんは一人暮らしのおばあさんと知り合い、家に泊まる、うん、翌朝訪ねてきたのは小諸病院の女医、町子、三田佳子、うんうん、 おばあさんを入院させるため付き添った縁で町子の自宅に呼ばれた寅さん、早稲田大学に通う姪の雪、三田寛子も訪れ、楽しいひとときを過ごす。さて柴又に戻った寅さん、三尾の大学の下見と称して早稲田大学まで雪に会いに行く。休暇を取った町子と会ったり、恋は順調に推移していくかに見えたのだが、ある日、町子からおばあさんの危篤の電話が入る。駆けつけた寅さんだが間に合わなかった。寅さんの肩にもたれて泣く町子。町子の心の動揺を知った寅さんは黙って去っていくのだった。ニュース、寅や車貸し法に屋号変更、車貸し法、職人の他に関西出身の従業員三平が入る。
三平ちゃん初登場。美穂潤、明美の入れ替わりで三平ちゃん入ったんだね。
あ、そういうことなんだ。朝日印刷に地上げの波、ボーナスはスズメの波だった。
印刷、地上げの波でね、印刷屋のくせにさ、思いっきり手書きのなんか、その分なんか、この土地は売らねえみたいな、でかでかと。
看板を掲げてしまうという。
そこは印刷しねえんだなと思ったけど、なんか。
急遽だったんだろうね。虎次郎の一言。私もそう思います。注射は嫌いですから、注射されるくらいならむしろその場で死んだ方がいいと思います。
即死を望みますから。
即死を望みますというね、そうですね、回で、これも、はい、この回はね、なんかね、冒頭でトラの回想から入るん
で、そうです、そこもナレーションだよね。
トラが冬の、そうそう、なんかね、雪が積もった、正月かな、夜にお父さんに折檻されて、庭の木に縄で縛られてるっていう、連合赤軍の浅間山荘事件で見たぞこの場面みたいな
それ39だよ。
あ、そうだっけ。
そう
そうか、じゃあ40なんだっけ。
40はね、ナレーションだと回想だと思う。桜、江戸川の、
あ、そうだそうだそうだ、
桜がなんせて、その度に思い出すのは島渡りでなんていう。
そうか、
だから多分冒頭小諸から始まるっけか。
そうかもね、桜の並木がバーってあって、ね、
そうそうそうそう
ね。
で、まあたまたまだよね、それこそ、
おばあちゃんとね、居合わせて
バス停で、
そう、
鈴木光さん
で、息子とかトラはほら、孫はなんかどうだいとかさ、せがれどうだいとかさ、そういう話するから、それに釣られたおばあちゃんが身の上を話し出して、みたいな感じでね。
あんた面白い人だねって。
そうそうそう。
おばあちゃん、なんかもう、瀕死のおばあちゃんの家に行くのが2回目。
35作以降の。あのおばあちゃん誰？
鈴木光恵さんという。
あの人もなんか誰、なんか代表かなんかの人だっけ、劇団の。
そうですね、確かに。進撃の方の人ですね。
へ
ぇ、昔、氷炭島でね、魔女パトラというのを
これ。すごいね。
へぇー。
ウクライナ鉄道とクリスチアルと3人で。
へぇ
ー。氷炭島好きだもんね。
そうだね。
夏空に出てそうな感じだね。
でそれでほら、トラはもう俺はそこを見えて実際忙しいんだよっつってほら、サムもう帰ったふうに見せて、その後のカットでもうほら、バスに乗ってくる、ああトラついてったなって分かるよね。あの切り替えよかったな。
小諸はトラにとっても思い出の地だから、もう第二のふるさとと言わんばかりの感じのね、トラさん記念館があったところだからね。
あ、そうです
ね、その後作るんだよね。
そうなんだ、
よかったよね、街並みもすごい良くてね。
そうそう、で、ばあちゃん家行くわけだ。
あれはだから要は必要、こう、医者は町子さんですよね、今回ね。多分再三の誘いをこと、誘いっていうか、その病院に来なさいっていうのを、まあずっとこと交わしてたんだよね。
なんかそのおばあさんと夕食の時に、おばあさんが虎の後ろを見て、
あ、じいさんね、
話しかけるし、
そうそう
そう、で虎が振り向くとただの暗闇があるだけで、
虎がビビってたね、ビビりました
。虎が震え上がるという。
だからもう要するに、すでにもうちょっとお呼びがかかってるおばあちゃんだから、それこそ入院させてしまうことがさ、なんかね、いいのかどうなのか、本当にこの家で死にたいっていうのはさ、もちろんそれはそうなんだろうなっていう
ね。まあ多分ね、当時そういう植物人間で生かす生かさないがいいかどうかみたいな、そういう論争があったんじゃないかな。
あったよ、あったあった。つまり良くなる見込みで、うちのおばあちゃんもそうだったからね、本当に、
医療がね、そういう延命が発達しすぎちゃって、
植物人間って今でも言う？
今言わないよね。
当時本当にね、言ってたよね。そう、
ただそれでほら、三田佳子とスマケの医者がほら、議論になるわけじゃないですか。 ほら、三田よし子はほら、こういうやり方どうかと思う、私はと。
うんうん、そうそうそう、まあ。最後ね。
まあ、君は疲れてるんだよ、ね。
そうそうそう。まあ、それは、まあまあ、後での
大事な。それを、大事なこと。
チョコだったっけ？
チョコ、
そう。
あの、病院連れてた後に、うん、階段端で。
うんうん、
まあ、おばあちゃんもね結構自分の死期を割と悟ってて、うん、このまま病院行ったら二度と帰ってこられないみたいな、
う
ん、
それは
それで嫌がってる、うんうん、なのにトラにあんなご馳走を一生懸命ね作っちゃう
キノコ汁かなんかね、
うん
うん
うん、
佐藤家さん歌ってましたね
佐藤家さんも歌ってた、
う
ん、
喉で
汗水さんが そ, う、
うん、
そしたら変な声で佐藤家さん、
うん、
で三田よし子と出会って病院に行っちゃうと、
うん
う
ん
う
ん、病院行ってもしばらくはほら付き添ってるわけだ、
うん、そうだね。
でほらあの朝から何も食べてないっつって、
うん、
でそれであの、三田よし子と食事行きましょうみたいな、
ね、そうそうそしたら急に自宅に誘われる
そうそうえねそんで駅に
だからね今回、うん、あれ旅館が出てこなかったんじゃない。
あのね旅館は泊まってないトラ、
うん
うん、だから旅館の女将の定番の谷吉野さんは、
はい、
おばあちゃんの葬式の場面で、お手伝いさんが出てきて。
あれ、谷さんだ。
谷さん。うん。
そうそう
だ。
旅館で泊まる場面は今回一個もなかったんで。
なるほど。
これから宿探しますみっつって出てきてしまったけど。
う
ん
う
ん、
そうだね。
うん、
そしたら三田寛子はほら、駅から来て、
うん、
おばさまーみたいな。
うん、
おばちゃまでしたっけ、
うん、なんかでもね、一、うん、人暮らしかと思ったらお手伝いさんかなんかいたよね。
あれ、曲がりしてるって
言ってた。曲がりしてんのか。
どこに？
あの、
三田寛子さんが曲がりしてるのか。
そうか、そうか。う
ん、
その家の人に言われてる
んですよ、うん。
そうか、曲がりしててこんな素性の知れない男を家に引き込むなんてね、なかなか強端だよね。
まあ、苦戦としてほら、面つきがほら、前の旦那に似てた
って。あ、そうか、そうか。
それは苦戦としてあるわけ、
うんうん、あと、まあ、あのおばあちゃんがすんなりついていったことに対する驚きもあったと
思う、まあ、
絶対に、うん、だこの人悪い人じゃないっていうの
は、うん、だっておばあちゃんがさ、うん、さっきもあらすじで言ったけど、うん、最後ねその、うん、既得の時にトラさんに会いたいと、
う
ん、
そうそうそうそう
家族は一体どう思うんだろう
ああちょっとね前後したけど面白かったねあの家族もねあった方式なんか
そう
あの時代のヤンキーがいたよねなんか
前
が
いた
あの時代の髪型だなと思ってなんかフミヤみたいな髪型で、
うん、
前髪だけより長いヤンキーの兄ちゃんがいたけど、う
ん、そうそんなおばあさんをね、うん、おばあさんでもだからね、うん、パッと見相部屋で、うん、だしそこまで悪いように見えなかったんだよね、うん、あの死にそうな風にはそうそうそ
うだから具体的にあの人がどういう病気なのか分からないと思うね、うん、だから、うん
まあ、おそらくがんなのかとか想像させられるけど、
うん
そうう
ん、
で三田寛子がと一緒に家行ったらほら短歌の話になるわけで、
うん、
でそれにつけても金の欲しさよですよ。
それにつけても金の欲しさよ。まあトラがいいんだけどね。
あれはね、ひょうたん島でガバチョもよくやってたんだ。
あ、そっかそっか。
そしたらまたいつもの、
うん、
結構毛だらけ、猫吐いた
り。
単価倍が全部あの四五兆でみんな、ゴロがい、ゴロがい、収まりがいいんだよね、本当にね。
四谷赤坂工事町、
うん、あこの時だっけあの、うん、三尾にさ、うん、三田寛子に電話させる
そうそうそうだからそれであの早稲田の要は人文学だっけ国文学か、
うん、
なんかにいるからって言うんであの、うん、うちの先生があの甥っ子もあれだっつって言って、
うんうん、
電話するんだよねなんかねで早稲田行かせばいいんじゃないかみたいな
その前に三尾が、うん、あの広志とかに、うん、どっか田舎の静かな大学に、
うん、行きたいみたいなね、
うん、
そうそう
ことを言って
そうそうそうだから広志と三尾がもう、
うん
三尾がさ、トラヤに入ってきてた、ヒロシがトラヤでご飯食ってて、
三尾高三なのかな。
ねえ、だからちょっとね、計算合わないんだよ。なんか受験生なのかな、もう受験控えてるんだけど、うん、そのヒロシとのもうギスギスがもうこっから描かれてて、
うんうん、
あの表でヒロシがトラヤで飯食ってるから、ヒロシがあの三尾がこう店の表にね、なんかうろうろして入ってこない。だからおばちゃんが。あのトラちゃんみたいなことしてないでほら入ってきてないみたいな感じで、
う
ん、本当にあのうろうろ加減がトラみたいなこと
あそうなんだ なんでグロウロしてんのかなって思ったらヒロシと気まずかったんだ
ヒロシと気まずいんだよなんかに何かにつけその話題になっちゃうから
あ、
うん、そうこれこれねこの確執どんどんシビアになってくんだよ今後
そりゃ楽しみだ
そうそうそうそんなんがあったねだからちょっと電話口に出せって言ってそうで三つ降りてきて、
う
ん、なんか早稲田いいわよみたいな感じ
そうだけどね、うん、あんな学力が相当だけ入れないところによくそんなね気安く誘ってくれるもんだって
本当ですよねもう行ったみたいなこと言うからいやいやもう行ったってなんだどんだけ事情知ってんだよみたいな感じだけ
どあと有志ネタね
有志ネタ
ほら、島崎藤村のほら、有志なんとかって、
そうそうそう、
空さんみたいな人
です
いや、俺、有志って、やっぱり真田十一ですかね、真田十一助けとか憧れましたねって。
それも普通の人の感覚だよね、それ、おばちゃんもあとで感じ
て。おばちゃんもあとで、同じこと言う。
そうそうそうそう、うん、どういう字書くのあれ勇士って。
あれね、俺も
遊ぶ子供ってこと。
へえ、
多分そうですよ、
ね、要するにまあ放浪人のことだよね、
短歌、
まあ
の世界だ、うん、そういうのが、
いやいや、あれはほら島崎藤村のほらあの、
うん、
はあ、
そう
なんだ。
そうなんだ、タマじゃなくて、うん、あの、
昔のあの、根なし草的な人のこと言うのかね、あれ
って
。
そうか、
高校重視になる前の、ほら、あの、文語帳の、
うん、
小物なる古城のほとりか。
そうそうそう。
で、トラが芝又に戻ると。
戻るときね、どうだったっけね。
友達がありました
っけ、あの時
は。戻ったときってどうだったんだっけ。
まあ、あのね、早稲田に行って、
早稲行くの
講義。
あ、早速行くのか。
早稲田どうやって行
くの。あ、ゴミとしのりに、あの、なんとかちゃんいるかいっつって、なんだっけ、あ、まちこちゃん、まちこちゃんお前知ってる。
まちこちゃんはマドンナでしょ、あの、見た、見た、
よし、何ちゃんだ
っけ、
ゆきちゃん、
ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃんいるかいな、先生。いや、何万、何万といるんですよ、生徒は。なんでも知らないのか、お前、あんな可愛い子。お前、あれか、天ぷらか、つね。あの、あの世代は天ぷら学生って
天ぷら学生。
あの、衣だけ、まとってる。モグリの生徒のことを、天ぷら学生って言ったんだ、当時。だから、トラはよく言うんだよね。なんでお前ら天ぷらか、なんて言って。失礼なおじさんだな、この人、なんて言って。言うんだけど、なんだかんだって名簿見て探してくれるんだよね。
俺たちも人がいいな、つ
って。で、多分この授業にいるはずですっていう。で、あの授業が良かったんだよ。
ね、最高でしたね。
あの、トラの独壇場。あれ、これね、三國二郎。この人が、
あ、
うん、教授だよ、うん、
まあ、今でいうタモリのサモリの先読みみたいな感じ
かな。もともと産業革命のなんか講義みたいのしてて、
産業革命、なんだっけあれ、
あれ産業革命、
ツイン、インダストリアルなんたら、
そうそうそう、リボリューション、
インドのなんたらの、
そしたらトラが何にも分かんない、
何にも分かんない、全然分かんないな。そしたらもう先生が困っちゃって、あ、じゃあ君ちょっと産業革命について一言で説明しなさいって、うん、あのワットが開発した蒸気機関ですって言ったら、ワット、あのボンクラが、いや俺ね、ごめん、俺さ、高速バスの中で見てたときは、その会話のあたりは、多分音声もちょっと小さいから、あんまキャッチしなかったんだよ。楽しい場面ってことは分かったんだけど、今回ちゃんと見たら、そんなセリフだったんだと思って、超良かったっていうか。
最初、ワットって聞いて、誰だか、あ、中村正俊だ。
いや、今回嬉しかったわ。
しばらく聞くまで分かんなかった。
あのね、つかね、トラさんね、っていうか、山田洋次にも言いたかった、言いたいっていうかさ、もっとこういう話をもっと織り込んでもいいよね。なんか過去の登場人物をもっと出してよっていうのはさ、こんなちょっとワット君出てきただけですげえ面白かったっていうか、
あいつはね部屋にこう目張りをして
そうそうそう、でワット君のワット君でそのなんかワットの話聞きてえかってなったらざわざわってなってるんだけど、先生はなんかどうしたもんかなって思ったら、あいつが目張り張って自殺しようとしたんだったら、えってなんか先生まで身を乗り出しちゃってもうなんかどっかんどっか受けちゃってるとかね、うん、もうあれはドラ独壇場っていうか、
最後に一服
いや、あれは良かったね。
そうなん、先生捕まえてちょっと飲み込む。
そうそうそうそう、うん、だからあのゆきちゃんだっけ、
ゆきちゃん、
うん、ゆきちゃんはその授業に出てなかった
ね、
遅れて参加したんだよね、うん、で参加したらなんかもうどっかんどっか笑いが起きてるから何事かみたいな感じで、
ね、いや、あれは良かったよ。私の本を買って読んでくれた、で、そして私の本を買って読んでくれみたいなことを先生言って、
そうそうそう、う
ん、先生それいくら、1800円
ですね。
これ何の本ですか。
あ、これはまた違う、
あ、これは違う、うん、
その三國一郎さんの教
典、うん、教典なんだ、
うん、
映画の中ではほら、教授役、
早稲田大学の産業革命の講義をしてた役者さんの本が出てます。
元はね役者じゃないんだけど、
三國一郎の世界、
うん、
そうなんですよ。
この間早稲田行ってきたから何も面白かったな、
うん、
へぇ、
あのチンチン電車って今あるの、あれ
あるある、
あるある、
そうっすか、
あるある、
そうだから、ね、
全く
今度東京行ったら早稲田から、うん、チンチン電車で、
うん、
西箕輪って言ってたっけ、
箕輪の方で、箕輪
まで行きます、
あの三尾が、
うん、説明してましたよね、
説明してて、
あ、そうです、
あ、そっか、
はい、
よく考えた、
あ、そうなの、
だって優勝君と同じなんだよね、
おー、う
ん、
同じ授業です、
なんと、
なんと、
へえ、
今日読んだら来たかな、
B&B とかで、うん、トラさん の、うん、あの会とかやってます、
へえ、
あ、そうなんだ、
愛と人生の滝口優勝さんと、はい、なんと同級生だったと、
あ、そうか、
すごいじゃないですか、
すごいね、呼びたいね、
ね、
来月読んだよ、
本当だね、
そんな失礼なこと言えないね。言うても芥川賞作家だもんね、この人ね。すごい人だよね。
そうで、うん、ね、その、西箕輪まで行って、
そっから。
柴又を歩いて、で、柴又駅から上野に行って帰りたいなって、ちょっと今日これ見て思いました。
うん、あ、なるほど、なるほど。
いいですね。
そう。
で、それで今度、マツコ先生の実家の話をするんだよな。
そうだね。
どうだっけ。
確かそうだ、ね。
確か。
うん。奈良岡智子だ。
奈良岡智子のお母さんで
、
ね。で、あの息子が帰ってきて。
あれ何？三田寛子はどういう
立ち位置？
そうだ。
そうだそうだ。
あれは町子さんのお姉さんの子供とかそういうこと
ですよね。
つまり。
でそこに今下宿してもらってるって言って、
うん、
で息子が帰ってきて、俺このシーンよかったな、ほら息子が帰ってきたほらあの、うん、あ帽子取って、うん、汗の匂いで、わあ男の匂いなんて言う、あれが妙に色っぽくてさ、
三田寛子かね、
三
田の要は、いやいやだから離れて離れだから、うん、懐かしいっていうかねその、う
ん、その言い方をそこで男の匂いというのと、うん、
おばあちゃんの家で暮らしてるん
だよ、ね、そうだからあれ最初甥っ子かと思ってたら、うん、あ実の子供かよあれっていうね、
そうだから
そういう距離感なんだあれっていう。
まさに高橋優也容疑者容疑者じゃないや今
あの人はでもあれでしょうねあまりにも甘やかし教育だったら過ぎたんでしょあの人って
実際の方がね
あの人素がもめちゃめちゃ穏やかな人だもんね三田寛子さんってさ、
うん、なんかもう
のんきのんきな感じの人だもんねなんかすごい
あーとこんなお医者さんタイプじゃないよね
俺あの所得の高さの根拠が分かんなかったんだよね昔
CM
なのかだってさ所得番付って当時あったじゃん、うん、1位2位とかって、うん絶対1位だったもん
ね。ガンガン取って
た、ね。ダウンタウンのまっちゃんに取って代わられるまではずっと1位だったよね、あの人もね。
ずっと下界有森さん
どういうことみたいなさ、う
ん。俺はね、W の悲劇。
ああ、そっか。
あれなんだ、証券とやってたのってなんだっけ？
なんだっけ？
証券が死んじゃって泣き崩れる役なかったっけ？ごく妻かなんかだっけ、あれ。
わかんない。
確かそんなんだったと思う。すげえ演技すんなと思ったんだけど。
あとこの前もなんか、私だって一人の女よみたいなセグ言うシーンも、あれも色っぽかったな、うん。あれは中野
だよ。いや、三田寛子、だからね、ごめんなさい。今見ると、綺麗でした。
私もはっきり認識を変えました。
てかね、今の俺と年一緒ぐらいなの、この作品が。46歳なんだよね、確かね。
から
よかったよ。
で家族で、うん、みんなでトラヤに行くんだっけ？
そうです。家族とかな、メイクあの三田寛子と自分の子供と、うん、あの付き添いで金町に住んでるっつって、ね、まあほら、
あそうだそうだ。
トラに捕まったのがきっかけで、ゆきちゃんと急速に近づいた。うん、あれ結局付き合うことになったんだあれね。
ですね。
そう
です、
うん、そうなんかキスの歌読むじゃん。初めてキスをした夜が、
ね。あそうだそうだ。
あれはそのお見通しで会った日の晩に読んでるから。
うんうんうん、
まだお見通しでこんな役やってたんだね。
そうだよ。
うん、
あの工藤館によってまだ新たな可能性が開花した、
ね、その前に鬼兵がありますから
、あそうかそう鬼兵が
鬼兵で3枚目になりました、
うん、あそうかそうか
そうなんだ、
古今亭志ん朝を超えましたからね同じ役をやって 身長より上手かった
へえ、さすが小林監督に薫陶を得た男、
そうだよね、
うん
う
ん、
だからトラはきっとほらあの町子先生一人来ると思ってたんですよ、
うん、
えそうなの
違うのかな、
そういうわけじゃないんじゃない
か、そういうわけじゃない
か、うん、あのなんか原稿がね、あの歓迎マチコさんまあって言って、紙持って柴又駅行ってで、また例によってトラは一緒に江戸川行かないで、トラはまたね待機してて、
そうそうそう、
矢切の私に乗ってったぐらいの、
あれってさ、矢切の私なんか遠いからねなんて言って
た、矢切の私ってでもさ、あれ渡った先に何があんの、あれ野菊の墓のなんか、
野菊の墓
なんか神秘かなんかあんのかね、なんかあっち渡ってもあんますっことねえだろうと思うんだけど、
まあ川、まあ、
渡って帰って
くるのが楽しい
じゃん、ボートに乗るっていうことなのかな、
船頭さんにあ
って俺ね、3月行った時雨降ってて乗れなかった、
ね、え今もあんの、
あるあるあるよ、あるある、
500
円600円ぐらいですよ、
そうい
や雨降ってて、ね、休んでたの降りて、
うん、とっくにないと思ってた、
うん、あるんですよ、
すげえな、
あのまま残ってますよ、
へえ、じゃあその後どうなるん
だっけ、うん、あとねちょっとねどの場面だったかタイミング忘れちゃったんだけど、今回すごい重要な出来事として、うん、トラヤが黒い前になってる、
あそうだ、
うん、
で3
それなんてか知ってます、
全然わかんない、
つまりあのトラヤっていうのは架空の店だったわけですよ、
はい、
そもそもがあの一番最初にモデルになったのは亀屋本舗って店は今でもありますけど、
はいはいはい、
そこがその今は改装してビルになってるけれども、撮影始まった当初っていうのはまだ古い建物で、要するにロケに使われてるあのトラヤみたいな感じで、うん、その亀屋をモデルにしてトラヤっていうお店を作った、つまり車虎次郎っていう主人公がいて、
うん、
まあ、トラヤっていう店があってっていうのは、まあ、話の筋としてはあるし、
うん、
でそれと別でそのスタッフたちの待機場として、うん、あの高木屋老舗っていう今でもあるこの団子屋さんがあって、高木屋とかがあの亀屋とかそういったお店がある、いろんなお店があって、どれか一つのお店をその映画の中でポンって使うわけにはいかないじゃない、
うん、
あのバランスがおかしくなる、
なるほど、
だからお店自体は全く架空で、そのトラヤっていうそのもう一個あった柴又屋っていう、うん、 団子屋さんが、その店先を4作までは使ってたの、ロケで。で、その時の道具とかが多分置きっぱだったんだよね。そんな理由もあったらしくて、その柴又屋さんが、このタイミング、この年の1年前かなんかに、勝手にトラヤにしちゃうんだよ。
おー、名乗り始めちゃうんだ。
アンタッチャブルなことをしちゃうわけ。だから、松竹としては、これは許せないってこと。だから、そんなことしたら不公平になるし、観光客はみんなトラヤって名前のところに行っちゃうじゃん。でも、本当はゆかりがあるのは亀屋だったり高木屋なんだけど、柴又屋さんはそんなに関係は薄いのに、まあ、こんなことあんま言っていいのか分かんないけど、でも新聞になってるもん、これね、載ってるね。
これ有名
なんで、松竹の再三の警告にも応じなかったの、柴又屋。で、本当にトラヤで強硬的にやって、今でもトラヤってやってるんです。で、って言って初めて、俺、なんでね、車屋になったのか分かんなかったの。うんうん、だから、つまり、俺は勝手な想像の中で、うん、トラさんは跡取りとしてはもう向いてないって悟って、ここで車屋にしたのかなって思ったわけ。勝手に思ったんだよ、俺。そしたら違ったんだよね、うん、そういういきさつがあったからトラヤって名前を使えなくて車屋に変えたの、作品の中で。
俺、うちの親とかおばがそのいきさつでやたら喋ってた方がい
いです。だけどさ、
熱くなってたんだ。
そうだから、それをね、なんかこう多分抗議もしただろうし、だけどそこまでこう大っぴらに、だって俺も実際知らなかったですよ、これって、うん、あんまりこのそこまでのこう強硬な態度は取らなかったけど、ここですごいのは山田洋次ですよ。あの作品の中に落とし込む。
なるほど。
つまり今回見てて思ったんだけど、御前様がさくらに、さくらが御前様と話し込むんだよね、そのお寺の部屋で。で、あの兄がこの間、あ、虎次郎とこの間来て、ここで歓談しましたみたいなことを龍一師匠が言って、あ、恐れ入りますみたいな、あの 兄も御前様と話せてよかったでしょみたいな感じで、うん、すいません、いつまでもなんか心配ばかりかけてって言ったら、うん、いやいや、あの最近ではこの門前町でも、あの欲のままにこう、ね、あのやるような人間が出てきて、不届きなやつも出てきてるから、あの虎みたいな無欲な人間はむしろほっとできますよ、あいつはあのままでいいみたいなことセリフを言うんだよ。これをだからセリフに落とし込んでくる山田洋次もすげえ作品でガチでしく、
ね、
そういうことだよ、多分
それで、ね、
でしょ。だって今回ここでトライアーになったってことは、あのセリフ絶対そうだよ。だから御前様がだって確か違和感あるセリフじゃん。だって門前町でも欲になんてそんな人いないじゃん。だって絵で見て
る、う
ん、なんでこのセリフなのかなと思ったら、多分それなんだよ。
ガセンが言った。
でもこれはあんまり大っぴらに言っていいのか分かんないよ。でも、まあね、でも絶対そうだと思うんだよ。
意識はしてるだろ
う。ああ、そう思った方がいいよ。でも
なるほど。
なんかしかもこれを御前様のセリフでチクリとやるってすげーっていうか、なんかね、感動とか、今日昼間ちょっと取り合わせちゃったな。今日の昼間気づいたの俺、これおおと思って、ね、あのすげえと思って、
ね、龍一中のあのほら場面、うん、ほらあれ龍さんの家ですよね。
そうです、うん、
あの頃からほら柴又にロケ来れなくなって、
龍
さんですね、
う
ん、
そう
僕の撮影所の近く
だ、うん、もうあからさまにね、さくらもこうやってほら声近づけ、耳に近づけて喋ってるから、うん、どんどんもうね、
リュウチシュウしてる。なるほど、うん、そうやってね、シリーズの終盤に向かってなるといろいろありますね。
いろいろありますよ。
だから三平ちゃんもこの回ですよ、
うん、そう、今回からだから、いろいろとリアルで起こってることをちゃんと作品に落とし込んでいくっていうのがすげえよなっていう。
美穂潤はなぜ出なくなったんですか。
美穂知りたいですね。
これ以降も、葛飾柴又の虎屋っていう店に行きなっていうセリフ言えないわけですか。
車屋に行きなって、だから車屋に行きなっていうセリフがあるか分かんない。でも今回虎屋どうするかと思って電話取る場面があって、はい、車屋って言うんだよね。
そう、
はい、そう、でも虎屋じゃないと収まり悪いんだけどね。
そうだね、う
ん、でもそんな事情があったってことですよ、車屋になったってのは、うん、
はい、
こんな感じです。
そういうわけで、うん、じゃあもうね、
うん、
おばあさんの既得かな。
そこからも
う
虎、うん、の楽しいこう団らんがあって、
うん、
まあその後はもうあれですね、おばあさんが、三田佳子が小物に帰って、そこでおばあちゃんが既得で虎に会いたいっつって言って、
うん、海としのりが友達から借りた車だっけ、
分かんない
。あのうさぎが、まあうん、まあ、海としのりがそれで運転するっつって言うんだけど、うん、結局三田宏が運転してくるんだ
よね。そうそう、車は勉強はできないけど、車は自信ありますなって言ったけど寝ちゃったって
、うんうん、そうそうそう、着いたら間に合わなかった
っ
う、
う
ん
う
ん、
そ
こもいい
霊安室。
そしたらなんかね、こうあんまりこう所在投げない遺族たちが、実の子供の夫婦と、うん、あ、子供夫婦と孫がいてっていうかね、うんうん、でそこで表に出てなんか言うんだよね、こう
見た人は思わず泣いちゃう、
泣き崩れる、うん、で まあ、トラにうずくまっちゃう。
肩にもたれかかっちゃう。うん、
で、こう、同僚が出てきて、あの、同僚もどうかと思うよね、俺、うん、すっと隠れたと思うんだけど、キャーとかつっちゃうから、トラも慌てて、はーとかってなって、
ね。すいません。
トラの奥。
あれはちょっとタイミング。
あれはデリカシーね。
ただまあ、一つ、ここ、きっかけって唯一ここなんだよね。なんか、その、柴又ね、その団らんして、うん、え柴又駅までトラも見送り行くじゃん、あの、うん、一行。その時も、三田よし子は、すごくこう、トラさんといると、なんか一人の女になれる、いいのみたいな、すごくトラに頼り切ったようなことを言うじゃん。でもトラはあれも絶対まんざらじゃないです、あの場面では絶対、
ね。まだにお気づきづいて
ない。もうなんか若干のそこで伏線がありつつの、あの、まあ、そこで三田がトラの胸にうずくまっちゃう場面があってっていうのが、うんあってそこでまあ野中の一本杉としてはこれ以上は受け入れられないっていうことになっちゃうっていうだから身を引くのがねどんどん早くなってきてるんですよね
だからね、うん、そこでトラがちゃんとしっかり三田よし子と向き合ってれば、
うん、ここで向き合ったのが
息子はシャブなんかに手を出さなかった
それどこで話や
ねあのだから今回でもうまいなと思ったのはちゃんとこのトラは一歩引いた直後にスマ K がたしなめるあそこがすごく良かった。だから、うんうん、もう三田よし子は自信をなくしてて、もうやめようかっていう時に、
うん、なんかしばらく休みたいみたいな。
なんでそれ、なんでわかんねえんだろうね、あんた。うん、子供と離れてるんだったら呼び出せればいいし、うん、悩み事があるなら仕事しながら解決していけばいいし、そうやってやっていくことが人生ってことに、なんであんた気づかないんだよってことを結構強い口調で。
今の観点からいくと、パワハラに結構。
あれは愛の告白に
してる。あれはね、告白ですよ。
告白なんだよ。
うんだから
俺の近くにからいなくなるなって言って。
だから、覚悟のあるトラと、うん、覚悟のないトラと、
そこで
その地で暮らすっていうのが、うん、そもそも当たり前として生きている、そのスマ系っていう、うん、まあ対比があったよね。だから、あれをスマ系に言われた直後に休館が入るじゃない。
うん、
あの、うんうん、ね、業態が分かる。だからもう、スパッと切り替わってんだよね。うん、
あの、
マスコが。うん、すぐにもう、表情がもうガラッと変わってて。
うん
うんもう一瞬にして変わるっていう。で、まあ、トラももう悟ってるから、もうサラダ一口つまんで帰っちゃうっていうね、あの、うん、お家行って、うん。
いい味だっつって。
うん。あの、ここも、あの、サラダ記念日の、あの、なんだっけ、代表句。
はい。
この味がいいねと君は言ったから、
すごい量出てくるね。この味がいいねと君は言ったから、7月6日サラダ記念日を、トラさんがこの味いいねと言ったから、4月6日はサラダ記念日
っていうふうに、
まあ、もじってっていう感じでね。うん、
まあさら単価がね、うん、やたらとこう挿入されてくるんだけど正直、うん、あんまいいと思います。
あのねあの演出はちょっとね
読み上げないんですよね、
う
ん、字だけさ、
うん、
す
げ
え、
うん、すげえかっこよかったのがあの、うん、確か三田寛子が、
うん
喫茶店かなんかで勉強してるかなんか
で、うんうん、
サザンが流れ
てた。サザン流れてた。
サザン流れてた。
ゼロ太陽族って曲が、
うんうんうん、
めちゃくちゃかっこ
いい。あれ、ゼロ太陽族だったんだ。
すっごい短い曲。
これから山田にサザン使ったんだなって。
これサザン流れた
んだ、ねでもさ、ステレオタイル用族ってもう、はるかずっと前の70年代の終わりぐらいのアルバムじゃなかったっけ、う
ん、あと何年代かはちょっと僕もあれなんですけど。
なんかだからね、
デビュー直後の、あれ違うかな、うん、この当時なのかな。
でも、
すごいシティポップ、
うん、その当時の、なんかそれを取り込もうとしていくみたいな感じはあったよね、うん、制作の上で。
うん、
なんか、意外とさ、その時代のヒット曲なんかそんな流れてねえじゃん、
多分トラさ
ん
流れ
て、うん。なんかそういうのを挟んできてるのか、みたいな。
徳永英樹使ったこともありますから
ね。多いです
よ
ね、
前年が長渕のゲストで、翌年にサザンを使ってみたいなね、この年の放映されたトンボでは、長渕がサザンの歌をそんなクソみたいな歌、つまらないから消せって場面があるっていう。
まあ、
そう、相川翔がベンツの中でね、みんなの歌をかけたら、なんかクソみたいな歌消せ、これやろそれが後々まで伏線として、なんか確執が残るみたいな、
ね。なるほど。
そして桑田が今度の新作の主題歌を歌うと。
あ、本当そう
っす
ね。そう。だから92年に全ての歌に懺悔しになって、桑田の歌が長渕を密かに歌ったって言って。
なるほど。
長渕激怒みたいな、うん、そういう大喧嘩があったんで。
へぇ
で、そう、でもいろんな、なんだかんだがあって、今回、トラさんの主題歌は桑田がやるんだ、長渕はどう思ってダメだ。でも、そう、桑田だよね、やっぱりね、みたいな。
あまあね、長渕は変な色がつきついてる
から、ね。そうなんですよ。本当そうなんだよ。
長渕は主題歌を歌うって言ったら、今はもう、正直悪いけど怒るよ。悪いけど怒りますよ。
いや、それは、俺も、さすがに違和感あると思う。うん、あったら。
さあそういうわけで、
そういうわけでしたね、
エンディングってどうでした、
エンディングどうだ
っけ、
あのね、三田ひろ子が年賀状書くじゃない、
う
ん、新年の挨拶と一句、はい、かっこよかったね、なんか旅立つのはいつも男でとかなんとか、
でその姿が
かっこいいね、あれいい歌だったね、
うん、あれドラ
マだ
った
ね、
そう、なんであのひろしがほとんどただ同然で、
あ、そうそうそうそう。
何タイトル何ってサラダ記念日。え売れるんじゃないそれ、草倉
大。大ベストセラーにな
る。ちょっと見せて。
その年の1位とかじゃなかったっけ、
うん、そうだよ。
ベストセラー。
だって250、60売ったんじゃない、うん、250万部っていうから、うん。あれって最初は月刊かとかだっけあれ。
あ、そう。
そうだよ。だけど、発行は川出なの。つまり、角川春樹って、あれを商業ベースで売れるって思ってなかったんだ、花から、うんうん、多分あんまりその気がなくて川出が出しちゃって、うん、多分あれ角川春樹って後々まで振り返ってたもんね、自分の汚点つって、あのサラダ記念日を世に自分が出せなかったっていうことをかなり悔いてたっていう、うんう
ん、へえ、うん、
でもすごいよね、そんなその当時のベストセラーをまんま作品のモチーフに使うんだなと思ってね、今回は、うん、でもよかった、すごくいろんなエピソードが良かったですよ。
そうですね。
まあ、全体的に。ところサイナラも良かったな。
面白かった。
サイナラーっていう。
うん。うん。あの人いくつなんだろうね、あの当時ね。まだ20代で、
今
まだ学生だからね。
義援の妻です
ね。うん、ね、今や、ね、嫁ですからね。うん、お見通しの今やもう大ベテラン名優みたいな。
そうだね。うんうん、というわけで、うん、じゃあ、うん、ベストマドンナを発表していきますか。
ベストマドンナですか。パッとね。
なん
だ、
難しいな、難
しいなんかさ、みんな平均的にいいんだよね、でも
そうだね、
突出してるかっていうとなんか、
うん、なんかそう、それにしてもね、美穂純の出番もなかったしな、
そう、でも俺逆に少ないから、うん、出てくると結構ね前の上で見ちゃうんだよね、
明けそうなんだよ、
もっと出てこい、もっと出てこいみたいな、
なんならもう本当、うん、巻き戻して見てた、
いやそうだよね本当にベストマドンナまた美穂純でもいいよぐらい、
美穂純かな
純ですか、
まあまあそれぐらい良かったとして、じゃあまあメインのマドンナ4人の中で
メインのマドンナがね、うん、正直そこまでグッと来なかったな、
うん、グッと来ない、
まあ、トラが恋のバッターボックスから外れているせいもあるかもしれない、うん、
でもその意味では改めてこの三田佳子のイメージが変わったという意味でも、うん、マチコ先生に私は一票入れたい、
あなるほど、
大人の色気素晴らしい、
あ俺は大人好きだよね、クシタはさ同世代とか年下で好きな子とかいないの、
年下二階堂組とか好きだよ、
あそっか、
へ、
うんうん、
そうだな、
うん、あんま決めかねますね、
やっぱ美穂純だな、だったらね三船敏郎が良かった、
そうだよ、あのベストガイ、
ま
あ、
ベストガイ文句
だし、だけどね、まあスマケも本当に
スマケ
に置いて良かったけど、
船長のスマケが良かった、
うん、
この医者のスマケも良かったよ、
まあまあ、医者もめちゃめちゃ
良かった、虎次郎物語のおばちゃん、
おばちゃんなんだっけ、うん、ああそっかそっか、
が、うん、あの子供に対しての温かい気持ちがもうむちゃくちゃ良かった、
う
ん、おばちゃん、うん、じゃあ俺おばちゃんでいきます、
おばちゃんですか初めてのベストマドンナ、
お
ばちゃん
そうね、なんかさくらもそこまで印象的じゃないしね、今回ね、
そう、
だんだんさくら厳しいお母さんになってっちゃってるんです、
そう、う
ん、
でも俺もクッシャンと一緒でいいや、今回あの4人のマドンナの中ではやっぱり三田佳子さんかな、
そうか、うん、
あの個人的なギャップも含めて、うん、
はい、
よかったです、
子供の時はおばさんだなとか思ってたけど、どうする
おばちゃん、なんか謎のおばちゃんだった、あの人なんでこんなに儲けるんだろうこの人みたいな、うん、意味が分かんないみたいな、女優って言われるけどこの人の作品なんだっけって、なんかぼんや
り、俺はもう W の悲劇見てたからガツンガツンしてましたよ、うん、
あ当時から
そう、あの映画館見に行ったもんで、
見てるあの外科医のドラマはあのイメージで、
うん、そうですね、
ということで、
うん、どうですか、本間さんと
同じに
工藤作のベストが今ベストなんだ、
秋吉久美子ですかね、
ああそうか、
まあいありですね、
うん、三田ひろ子ですかね、
三田ひろ子の方
三田ひろ子
可愛い
3票入りました、
あいや2票1票1票
三田
ひろ子の方、
あ三田ひろ子の方か、そうか、
ビックしちゃう
わ、俺だから三田
よしこ、
俺も今回三田よしこだ、
そうか、
あ全然関係ない話ですけどさ、前回分かんなかったんだけど、明美の相手のしげるいたじゃん、あの島の、 あ、はいはい、あの温泉、式根島の、あれ田中陽子さんの弟だわ、役者、田中なんとかさんって言ったかな、
田中陽子といるん
だ、弟が、全然知らなかったけど、後でちょっと気になってウィキを見てしまった、
これか、しわが出る、じゃあまあそういうわけで、
今日も長くなりましたね、
もう気にしなくなって、
ああ、本当ですか、ごめんなさい、
2本でいいやって思うようになりました、
すいません。
3本にはならないようにしましょう。はい、
あ、じゃあまだちょっと喋っても大丈夫
ですか、はい、
分割だから。今回ね、
あ、そうだ、
まあ、こんな感じでちょいちょい出てきてるんですよ。
うん、ピアムック。
そう。
50周年、男はつらいよ、ピア。
ひろこさんのコメントありましたよね。
あ、ありました、ありました。ありました。
ひろこ
さん、日本人も出てたよね。
日本人も結構長くインタビューを
答えてる。なんかね、
あ、日本人もあれ
だ。俺はまあでもこの手のムックってそんなにあんまりがっついて読まないんで、うん、まあ、お決まりなことしか書いてないとかっていうのがあるんだけど、うんうん、今回ね、この私のおシトラさんつって自分の好きなのインタビューがあって、あのシラクってわかるでしょ、
立川シラク、
立川シラクさん、俺あんまり話印象なかったんだけど、その人トラさん大好きなん
だ、大好きですよ、M1 記念順でいろいろ書いてます、
あ、本当、え、なんか本とか出てる、
本は出てないと思う、
この人がね、それこそ旅と女と友達の32作のがベストだっつってて、この人のコメントめっちゃ良かったんだよね、
最近右翼的、
どういう感じで良かったんですか、
あのね、わかるわと思ったんだから、自分の思い出深いシーンについて、あの、要はトモコさんだよね、あれね。トモコさんをとトラが一歩引いちゃって、ほら駅のホームでさ、あの時にちょっと送ってって、あのトラさんにまだ話があるのっつって、トモコさんがトラの裾を引っ張るんだよね。その時にその場面と、そのそれを察してさくらがこう目線を外すっていう、その
修復トラジロでしょ？
ん？修復トラジロのその場面をすごい上げてて、うわすげえな、よく見てんな、同感って感じだったね。ちょっとこの人気になり
だ
しちゃった
俺。だって新作出ますからね、シラクついに。
あ、そうなんだ。昔から。なんか俺わかんない。なんかちょっとテレビのコメンテーターのイメージがあって。
昔からキネジュンの連載で書いてるんですよ。
あ、見てねえや俺。
男はつらいの好きで、もう山田裕二と大林の褒めるか、昔の映画を褒めるか。
あ、そうなんだ。
まあでもね、口笛を吹くトラジオは、トラジオのね、ダメさが決定的に浮き彫りになった回で。
このとか絶対に結ばれることはないっていう。
これを押すのはなかなかですね。
いや、でも俺もあれベストトラなんだよ、やっぱり。
まあ俺もわかるな。
好きなんだよ。でも、そうね、この目線はね、でもいいなと思った。というか、ここに出てくる皆さんの、ほんと好きだなっていうのがね。あって、うん、あ、でも実際にこれ三田寛子さんも出てて、私のそれは、まあ、まあ自分が出たそれだけ記念日になってるね、なんかね、まあ、自分が出たから思い出深いってなって
るけど、意外と各人のインタビューがなかなか踏み込んだところまで入って
て、うん、なんか自分の好きな場面で寅さんが早稲田大学の講義を受けていつしか学生たちを魅了するという前代未聞のシーンが良かったみたいなこと書いて
ある
、
前代未聞じゃない、しょっちゅうあるよ、しょっちゅうあるよ、
ね、そうそうそう、ちょいちょいあるよね、
うん、夜間中学で
も、夜間中学でもあるし、まあ、病室なんかでもね、大体話の中心になるからね、
そう
そうそうそう、なんかアメトークとかでも寅さん芸人だったんでしょ、
へえ、あったんすか
みたい、なんか
見ないから分かんない、
俺も全く見たことないからあれ分かんないんだけど、ちょっと聞いてみて、
あとなかなかこのねムックはインタビュアーがキリトシさんって人やっててね、
うん、あ、そうなんだ、
キリトシさん
がなかなかいいし、あの、笹野隆のインタビューでもある確信に触れないんですよ、あの、今回の新作を楽しみ見るために、笹野隆が何の役で出てくるかは内心してるところとか、配慮が行き届いて、すごい良いと、美穂潤も、
お
ー、まあ結構高いけどね、これね。
そうですね。
値段はちょっとありますが、1800円。
はい。
はい。
売ってるのは
あ、それ今よかったら。
皆さんぜひ。
まあこれだけ読めて、新作の期待が高まるという意味では、ただ同然ということです。実質ただ。最近歌丸がよく言うフレーズ。
へぇー。さあ、そういうわけで、じゃあ次回、9月は、41作目から4本いきましょう。
はい、
ではまた、
はい、
さよなら。
味わうのは